今ワクチンを子どもに打たせようとしてるんですけども、すごい心配してるんですよね。っていうのは今度のワクチンが遺伝子を体の中に入れるっていうことで、これがどういうその長い意味でですね、すぐ禁煙になるとかそういうんじゃなくて、その人の体の根本のところを壊してしまう可能性があるんで、非常に心配してるわけですね。特に子供を、これから11歳以下の子供に接種すると。で、子供っていうのは小さい頃ですね、いろいろなウイルスにかかるということもまた子供にとって非常に大切なんですね。子供の頃にかかっておかないと大人になるとひどくなる。特に女の子のような場合、男の子の場合ははしかなんかにかかってちょっと生殖器がおかしくなったりですね、それから女の子の場合でもいろいろな生殖関係の異常というのは起こるんですね。割合とウイルスなんかには生殖関係の異常が起こるっていうのは、僕はやはりウイルスによって人間というか哺乳動物が胎生、子供をお腹の中に抱えられるようになったっていうことの歴史から見てもね、生物学的歴史から見ても、最近なんかお医者さんばかりが知識があるんだっていうようなことですけど、お医者さんは故障者を治したり、やっぱりお金に関係してますからね。お医者さんのことを今ちょっと言ったのは、実はこのロバタの話ですから、気楽に話してるんですが、実はもう一つ子供に関しては、今度のお医者さん、子供に関するお医者さんの見解が、お金よりか子供の命じゃなくて、子供の命よりかお金っていうふうになっちゃってるっていうところが、非常に僕としては残念だ。もう一つは、学校の先生方ですね。特に社会関係の歴史とか、そういう社会関係の先生、理科もそうなんですが、どちらかというと白人理論というか、白人が自分のことをよく言うように嘘で固めたものをそのまま日本の子供に教えてるってことがあるんですね。ものすごくそれが多いんで、おそらくこの話をもしも学校の先生がお聞きになったら、そんなことないよって言われるのに違いないんです。というのは、その先生は誠意を持って自分が教えているということを思ってるわけですね。それは日本の教育が全部そうだったから。現在の学校の先生方が教わった教育もですね、実は白人主観というか白人社会においての嘘がそのまま教わってるもんですから、それしかもその教えた人はもう偉い先生なんか教えてますし、偉い先生の教科書なんか見てますからね。それは武田邦彦が言ったって全然関係ないよと、あいつは嘘なんだっていうふうに思うんでしょうが、実は違うんです。だから一つ一つちょっとね、僕はこのロバタの話でお子さんにやっぱり教えるときは、そういう白人士官とかそういうんじゃないものをね、ちゃんと教えて、子供に愛国心を植え付けようとかそういうんじゃないんですよ。やっぱり子供には正しいことを伝えることによってですね、私たちの次世代の社会がもっと良くなるわけですよね。その一つは1928年ったら、歴史をちょっとご存知の歴史ってことじゃないですけど、現代史ですけど、第一次世界大戦が終わって第二次世界大戦の間、ヨーロッパではドイツが敗北して、ドイツ帝国がなくなって共和国になり、ナチスドイツですね、ヒットラーのナチスが出てくるちょうど寸前ということですので、なかなか微妙な時期で、この時期フランスはもう非常に隣にドイツがいるんで、またドイツと戦争なんじゃないか、多くの若者が死ぬんじゃないかって恐れてですね、ドイツの脅威をいかにして封じ込めるかっていうんで、ものすごく苦労するわけですね。その中でフランスとしては、イギリスは同盟国といっても冷たいので、アメリカの援助を得たいということでやったのが、この1928年の戦争放棄条約、一般的にはパリ条約と、それから結んだ外務大臣の名前なんかついてるものあるんですが、簡単にはパリ条約、パリ平和条約と言われるのが多いんですね。だから正しくは1928年のパリ平和条約というのは戦争放棄条約ですね。たった2か条しかないんですが、締結国が63カ国ということで、最初ヨーロッパを中心にして、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツも当たり前ですけど、その他の国が調印し、日本も調印しておりますが、これはですね、なかなか面白いんですよ。もしもここに学校の先生がおられたら、一回お読みいただければと思うんですけどね。第1条が、全く日本の第9条と同じ、 国際紛争を解決する手段としては戦争を放棄するって、戦争放棄条項ですね。それから第2条がちょっと書き方が違うんですが、まあ日本の憲法と照らし合わせれば、まあ侵略することが目的の軍隊を持たないと、まあ、同じことですけどね、まあ、日本と同じですね。国際紛争を解決する手段としては戦争を放棄する、したがって侵略的な内容を持つ軍隊はこれを持たないということで、まあ、9条と全くそっくりなんですね。この文章を使ったのが9条だとも言えるんですね。ただ9条を作るとき最初の原案が国際紛争を解決する手段としてはっていう正し書きがなかったんですよ。これは進駐軍アメリカ人の将校がですね、マッカーサーに、いやちょっとこれひどいんじゃないか、これをこの国際紛争を解決する手段としてはっていう正し書きがないと日本人は殺されるままになっちゃうじゃないか、北朝鮮にかなりの人間が拉致されましたが、拉致されても自衛権がないじゃないかと、そういうことになってはいけないからっつって、これは日本人のあれじゃなくてアメリカ将校が言ったから入れた日本国憲法のその正し書きなんですけどね。これはまあアメリカ軍の将校にこの1928年の戦争放棄条約があったからでしょうね。ところが結構な文化人でもですね、1928年のパリ平和条約なんていうことを言ってる人でもですね、多分条文を読んだことがなくて、そのすごく国際的には恥ずかしいんですが、日本国憲法をノーベル平和賞に指定しようなんて運動あるんですよ。いやいや、それはもう絶対に不可能なんですよ。もちろん政治的に運動すりゃなりますけども、論理的とか、それから本当に誠実な日本人から言ったらそんなことありえないんですよ。1928年に戦争放棄条約、パリ条約が締結されてすぐですよ。10年も経たないうちに第二次世界大戦が始まったわけですから。それでドイツ軍が大規模にフランスにもポーランドにも侵入したわけですよね。そのドイツ軍はもちろんこれに調印してるんですよ、条約に。だけどこの白人っていうのはですね、嘘つきなんですよ。これなんて言ったら白人の嘘つき、白人には白人の理屈があるんですよ。嘘をついてもいいんだって言うんですね。それは僕がちょっとブログでも話しているように、トランプ大統領の2期目の選挙の時にバイデン、トランプ大統領って書いた、トランプと書いたやつをバイデンにかなり書き直したわけですね。これに対して日本人は、バイデンと書いたものをトランプに書き換えるはずがないじゃないかって、まずこれが一つですね、まあ、本当に純粋な日本人ですね。書き換えるはずがないじゃないか、人間がそんなことするはずないじゃないか。もう一つは、トランプと書かれた投票をバイデンと書き換えるのは悪いことだと言うんですね。でこれについてアメリカに在住しているとても素晴らしい判断の方がですね、私にちょっと会いたいっていうんでお会いしたらですね、アメリカ人はまだ歴史が300年しか経ってないので、勝ったものが正義である、勝ったものが正義だから、トランプと書かれた投票券をバイデンと書き直した、それが分からないように、まあ、電子的な操作もあって書き直した、そしてバイデンが勝った、バイデンが勝ったんだからバイデンのやったことは正しい、これがアメリカ人の考え方だと、道徳だと。日本人は2000年も、ずっと同じ道徳で来て、太陽の下では嘘をつきませんなんつってるわけだから、それでトランプをバイデンと書き直すのが悪いことだ。だから嘘に対する、それはバイデン、トランプっていうのをバイデンに書き直すのは、まあ、いわば選挙が嘘だっていうことですよね。だけど勝てばいいんだ、勝てば官軍なんだという考え方だったら、道徳、基本的な道徳はアメリカはキリスト教しかありませんからね。聖書にそれがいいと書いてあるか悪いと書いてあるかによるわけですね。聖書は僕も随分、まあ教会にもずっと言ってましたし、読み返してましたけど、確かにそう言われてみると聖書に、勝つために嘘をついたらいけないと書いてあるかっていうと、ちょっとまあキリスト教の人が僕に注意してくれるといいんですが、なんかあんまりはっきり記憶がないですね。それでこの28年のパリ平和条約、つまり、紛争を解決するため の、 軍備は放棄、戦争は放棄するんだ、軍隊は持たないんだっていう、現在の日本と同じ9条と同じ内容がもう数年のもとに全部 ただ空文に貸しちゃった。なんでかったら最初から嘘だって言うんですよヨーロッパ人に言わせると、いや1928年の戦争放棄条約、あんなのはただ作戦として書いただけで本当にはしてませんよって言うんですねまあぜひそれをですね、なんか学校でね、この1928年のパリ平和条約を素晴らしい条約だと教えてる先生がいると聞いたんで、これは大変だと思ってちょっと炉端でお話をさせていただきました。